ど、今はキリストしているテーマは、すでにカレンスを利用した植物加工の開発なのに、すでにカレンスとは一体どういうものなのか、今は説明します。食品に出るような立ち材料内に原油結果を処置させ、それによって使用した熱で、食品の中心部から自己破滅させる技術である。食品自体破滅するため処理期間を短く、そして電気量の調節によって電気的には上昇温度を制御できるので破滅効率が高く、急速破滅が可能であること、そして外部の熱源を必要しないため一酸化炭素の発生もなく省エネルギーであることなどの特徴がある。しかし検出な材料を用いた場合は内部構造や内部物質により発熱量が異なり危険地となってしまうという問題点もあります。そこでは例えば生鮮の食料を殺菌する場合は外部からの加熱が一般的な方法として普及しているんです。そしてこの方法は昔からも利用されているんです。しかしなんとか加熱による欠点も指摘されています。特に最近では食品に対して栄養面ばかりではなく感覚や機能的な要素を含める傾向が強い。食品に含まれる物質の中では熱に敏感なものがあり、加熱により分解や微質が起こりやすく、また高級な成分など発揮しやすい、発揮性の高いの物質が発揮しやすく、あと食感などの物理的な性質も加熱により変化することから加熱した技術が求められています。例えば研究の目的は品質を保持するための無添加技術の開発、もう一つは長期保存用無添加食肉製品の開発および製造方法の検討です。今までの食品加工の背景について、加熱工程による品質の劣化とか、あと食肉製品の生産工場への負担と人件費の商品の開発の必要性、例えば加熱工程の効率化と改善、もともとのお湯で自分の加熱方法とか、それを変えて通電加熱の方法どうかなと今研究しています。例えば今のロースハムの製造工程について、ロースハムはソーセージを作るときは手製を作る工程、例えば原料を原料肉から蘇生をして塩漬けをして水洗いをして充電乾燥くん、お湯で煮るとか、あと冷却包装製品になるんです。お湯で煮るところなど製品の中心温度は63度70分以上保持できるように加熱することによって、食品の保存性の向上、弾力性の向上、肉食の安定化を求められています。ここでは、投射の方法じゃなくて、あるいはお湯で煮るの方法じゃなくて、加熱の方法どうかなと製造方法の改良を考えています。次は資金の計画です。一つ目は保険化を目標として通電加熱状況の検討、あと理性、あとは通電加熱による食肉製品の品質の変化、例えば微生物、あとはアスコルビン酸、あるいはビタミン C とか、あと使用性ビタミン、ビタミン E、ビタミン A とか、あとは反応検査など、商品化の製造の検討とかの、無菌化食品は既存の包装技術と組み合わせることによって、1年以上の商品保存が可能となります。神経体の商品の開発、例えば宇宙食にも、おいしい宇宙食を開発にもと考えています。あと、通電加熱方法。通電加熱の方法とは、これ、中には肉が入ってあります。生の肉です。ここは、両端は電気を含まれます。それを電流を流して加熱します。これは、その一部のデータです。通電加熱によって普通のお湯で煮るの加熱方法と比べ て、例えば80度の温度に達すれば、普通のお湯で皮膚の方法を使って、大体は例えば1時間ぐらいかかるな、例えば1時間とかかかるなんですけど、でも数ヶ月を使って、例えば20分とか、もうすぐできるようになっているんです。こういうふうになって、加熱の時間は短縮できて、中の水分は壊さないように、その美味しさは維持しつつできるようにと考えています。そこで、今は例えば、ビタミン C とか、どういうふうに変化しているのか、調べています。数年加熱の方法を用いて、食品の無添加技術の開発と新携帯の商品の開発を行うことにより、食肉業界でだけではなくて、食品業界にも変更できると考えています。ここでは食肉製品の分類と食品衛生法による一部のデータで、それを用いて食肉の検査をしています。本研究では、飼料として食肉製品を用い、長期保存を可能な無添加食肉製品の開発、さらに将来の宇宙食としての可能性を探求するため、種類加熱法による食品成分の影響について調べ、従来の加熱方法である、お湯で見ると比較して検討しています。続いて、日本のブランド農産品の海外の進出についての研究です。これは私が大学学部生の時は研究しているテーマです。今日は3つについてと説明します。1つは日本の農産品などの輸出をめぐる動向です。あと、食品を輸出する時の貿易保険制度です。もう1つは輸出通貨についてです。研究の目的は、日本食が健康であるとする世界的な日本の食文化に対する関心の高まりなどから、海外において日本食の普及が進んでいます。また、経済発展に著しく東アジア諸国において、日本産の農産品は高級、高品質で安全安心であるとのブランドイメージが定着しつつあります。特色の輸出取り組みの事例です。今は北海道とか、北海道の長芋は台湾とかシンガポールなどに輸出しています。例えば台湾では健康志向の高まり、高品質へのニーズにもって日本では需要の少ない大型の長芋を輸出しています。では青森のリンゴです。リンゴは中国などへ。普通、中国のスーパーなどでは、日本のリンゴも売ってあります。1個の値段は、中国では約10個くらい買えるんです。でも、それでもすごく人気が高くて、やっぱり品質の方が一番いいかなと考えています。あとは、鳥取県の梨とか、二重関の梨は、例えば台湾、アメリカ、あと中国などへ輸出しています。品質の良さは、好評で知名度が高いです。あと、イチゴは香港とか、あと中国などへ輸出もしています。例えば、高級果実としてアジアの富裕層、あと中間層の人々に人気を獲得して、海外でも好評を博しています。あと、貿易保険制度には、農産物輸出拡大を支援する貿易保険制度、あと、あと食品産業の海外展開を支援する貿易保険制度、もう一つは海外進出した食品産業の事業拡大を支援する貿易保険制度など、これは、例えば、商品を輸出した場合は、海外では、例えば地震とか、津波、あと、洪水などの自然災害がある場合は、どういうふうに、どんな保険制度があるのか。ここには、輸出通関です。輸出通関と輸出申告の時期とか方法についても勉強しました。輸出の流れについては、 圧は口中に反応して輸出進行を出して、あと感染の診断、ここではいろんな種類をの書類を感染症に完全に出して、あと感染症の強化をもらってから脱出ができる、これ一般的な流れです。申告の時期の特例とか補正地域などに入れないの輸出申告もできる場合は、こんな場合もあるということです。ここでは一つの輸出申告の金額について調べました。これは一つの例です。この輸出申告の特例も、あるいは特定輸出申告制度を利用する場合の流れになるんです。あるいは感染者に特定の輸出者の認定申請をして、ある特定輸出者の認証をもらってから特定輸出者による特定申告書を出して輸出強化と、そこで検査をもらってから強化、輸出強化をもらうということ。ここで結論です。海外に農産物を輸出する場合には、相手国、地域の消費者人数、小売りなどの消費動向を明らかにした上で、輸出には最適な品目やその後の階級などを設定することが重要である。また経営制度や関税など貿易に関わる制度、相手国、地域での物流の特徴などについて情報収集、調査し、それに基づいて輸出戦略を検討することが必要である。これらの各種情報について、政府やあとジェトロなどから幅広く収集するとともに、関係機関と連携しながら海外での事業機体を把握し、輸出事業者へ輸出を志向する生産者、団体、企業に対し情報発信、周知していくのがと考えています。と、私のふるさと山東省について、ちょっと例えば山東省にはどんな特産品があるとか、あとその特産品と主産地について、ちょっとみんなにご報告させていただきます。それは何かと思いますか？はい、次です。まずは中国の最大市です。ここは泡です。日本ではみんなあまり食べないんですけど、でも中国ではこれはスープとして食べているんです。あとはご飯を、お米を炊くときは泡も入れて、例えばカロリーのコントロールもできるダイエット食品の一つとして使っておるんです。この泡の原材料を作ったスープなんですけど、これはすごく栄養豊富で、例えば妊娠した女性にはすごく人気があります。これはネギです。これネギの王様とも呼ばれる白い部分が太く、汁分が多いのが特徴です。これ直径は約6センチ、7センチ、長さは約70センチで、1本あたりの重量は約1500グラムであるんです。これはアンズです。最大市です。約2000人の栽培の歴史がある、形が丸く、果実1個あたりの平均重量は約60から83グラムで、大きいものになると、大体は150グラムに達するんです。輸出が多いです。香港やマカオ向けの取引が多いです。これは中国の伝統的な代表格のバラです。香りが濃いのが特徴であるんです。これ臨海市のリンゴです。臨海市のリンゴは栽培の歴史が古く、あと種類が豊富で生産量が多いです。品質が良くて、 内外で評価が、高いです。約200種類があるんです。香りがよく特色があるのです。は、ライオンなしです。一般的には、ライオンなしは全国的には知られています。果実が大きい、表皮が薄い、香りが強い、果肉のきめな顔、細かい、あと水分が多いなどの特徴があります。食肉の防止、あと咳の防止などにも効果があるとされているんです。ここも梨なんです。でもこの梨は生産が長いため、だから、チャンバリとも呼ばれているんです。果肉が白く、水分があるのが特徴です。山東省産の梨の中では特に有名で輸出が多いです。これは梨。ここもバラです。このバラは香辛バラと呼ばれています。ここは円海石の来州です。約水種類のうち、約とてもいい品種は約300種類もあるんです。1ヶ月間も枯れない品種もあるんです。観賞用のほか、薬品にも利用されているんです。ここは大根です。中国の台南市です。表皮が緑で、の方は赤みです。甘みが強く、水分と糖分は含有量が多いの特徴です。ここは生姜です。中国の生姜は日本にも輸出の方が多いのです。この生姜なんですけど、例えば普通には料理を作るときは入れているなんですけど、ここは薬を作る際にもよく使用されているんです。固有種の梨です。この梨はヘタの形はカモの頭に似ていることは、ヤンシーやヘリとも呼ばれています。梨花が多く、平均重量1個あたりは約 175g で、表皮が薄く、核が小さく、あと水分が多いのが特徴です。ここは夏目です。夏目はとても珍しいな果物と呼ばれています。成熟までの時間が長く、表皮が薄い、葉と肺が良い、果汁が多いのが特徴である。タンパク質が豊富であるのほか、あと、摂取種類のアミノ酸とか、ミネラル及びビタミンを含むのが、特にビタミン C が多いのが特徴です。果物の王様とも呼ばれています。夏目は中国で食べるときは、大体にはスープを入れて食べているんです。スイカです。このスイカは品質が良く、成熟が早いのが特徴である。山東省では、あと香港などでは、よくも売れています。これは唐辛子です。成熟した実は光沢があり、肉厚な脂分の方が多いのが特徴です。1960年代から輸出が始まっています。今は日本や香港、フィリピンなど、10カ国、地域に輸出されています。ここは栗です。この栗は栄養が豊富で、あと長時間保存できる、あと品質が変わりにくいのが特徴です。この栗を一回落としたスープは、汁には粘り気がある、あと透明で、粒が表面に浮かぶ香りが良いと特徴があるんです。ここは白菜です。山東省では白菜の栽培の歴史を約1000年以上の歴史を持っています。全国的にも有名で、あとスープにした際は、乳白色で、 美味とされています。この白菜の特徴は葉がとても薄く根が小さいのが特徴です。これボタンです。日本の国の花といったら桜なんですけど、中国ではボタンなんです。このボタンなんですけど、例えば発色の約70種類の種類が多いです。約470品種で種類が多いのは特徴です。色的には例えば黄色とか、あと白とかピンク、赤、紫、黒、緑、青とか発色があるんです。これは桃です。桃は果実が大きくて、美味栄養分が豊富で、桃の王様とも呼ばれています。1個あたりの重量は約250から900グラムで、糖の含有量は約14.6で、香りが良い栽培の歴史は約1200年以上とも言われています。これは桜です。形が大きくと表皮が薄く、光沢度の果実が特徴です。山東省の人の絶品と使用されるんです。これ山東市。山東省では生産される山東市は栽培の歴史が長く、と品種も豊富で生産量も多いのが特徴です。山東市を一般的にはゼリーを作る際は用いられています。山梨はとても酸っぱいです。だから胃腸にはとてもいいです。はい、今日はここで終わりです。ご清聴ありがとうございました。